夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。ミラクワズンのリグレットに乗って今日もスタートです。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先週に続き、今年の春に開催された世田谷夢ダンスコンテスト2025で審査員特別賞を受賞したダンスチーム UD ダンサーズジャパンをお迎えします。 UD ダンサーズジャパンは耳が聞こえる人も聞こえない人も、障害がある人もない人も一緒になって手話とダンスで自分を表現する活動をされています。今日も北村仁さん、日向さん、大岡さんの3人にご出演いただきます。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは、世田谷夢ダンスコンテスト2025で審査員特別賞を受賞したダンスチーム UD ダンサーズジャパンの皆さんです。こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。今もこう手話をやりながらこう、ね、教えていただきましたけれども、改めて UD ダンサーズジャパンとはというところを北村さん教えてください。
はい、改めて UD ダンサーズジャパンとは、聞こえるメンバー、聞こえないメンバーで作っている駆け足型のパフォーマンスチームになっています。うん、で、僕らのダンススタイルっていうのは、ヒップホップでもロックとかブレイクでもなくて、手話ダンスっていう、あの手話っていうこととダンスを合わせて音楽が見えるように、そしてまあ障害と健常者っていうのをエンタメでつなげるってことをしていきたいと思って作ったチームです。よろしくお願いします。
お願いいたします。そして日向さん、はい、こう UD ダンサーズジャパンに出会ってどうですか？どんな出会いありました？
UD ダンサーズジャパンに入ってから、初めてローの、まあ、オーカとか、あとココアとかとこう関わるようになって、なんだろう、手話とかも、手話ダンスはやってきたんですけど、手話で話せなかったので、ずっとそれで結構なんだろう、幅、視野が広がったというか、やっぱ考え方も変わりましたし、手話ダンスっていうのでこう人の心を動かせるようなダンスができるようになって、それが結構、まあ、UD ダンサージャパンとして活動してきたことで得たことかなって思います。
で、そして大岡さんも来てくださっていて、あのろう者ではいらっしゃるんですけれども、手話ダンスを始めて自分自身で変わったところとかもありますか？
ダンスやっていて変わった、自分で変わったこと、うん、UD ダンサーズのみんなは障害に対して理解があるので、うん、社会に入って自分の分かんないことがたくさんあったんですよね。それをいろいろ教えてもらって、それから自分に自信 ていうのが持てるようになった。うん、人間関係の大切さっていうのをなんか考えるようになって分かるようになったのですごく嬉しいなと思ってます。
素敵、ね、こういうふうに言ってくれるのも北村さん嬉しいかと思うんですが、
はい、
それこそ UD ダンサーズジャパンの皆さんって、うん、あの結構小さなお子さんもいらっしゃったり年齢幅も広そうだななんて思いましたが。
そうですね、今一番年が下の子で中学2年生の子たちがいるんですけど、でもチーム作った時とかはほぼみんな小5ぐらいか、小5ぐらいから始めたりとか、あのもう今辞めちゃった子とかも小1、2の子とかもいたりとかしていたので、うん、なんか年齢の幅広くなんかやりたかったんですよね。
それはどういう風な意図もあって。
うちのスタジオって年齢で分けてないんですよね。なんかキッズクラスとか分けてなくて、今小1ぐらいの聞こえない子が生徒でいる中で、で元60歳ぐらいの女性の方が、生徒でいたりとか、それが一緒にいる空間で居場所につながっていって、で桜花もそういう人生観と変わるとかそういうのも同じ世代じゃなくていろんな世代の子がいて話すコミュニケーションするから、うん、あなんかあこれいいんだとかこれダメなんだっていうのに気づくっていうところなので、まあ、居場所的なダンススタジオにしているっていうところから、このチームっていうのもなんかその女性だけ男性だけとか年齢で分けないでみんなでこう出ていこうみたいな感じのパフォーマンスチームにしたいなと思って、それがきっかけですね。
で日向さんもこうね皆さんと一緒にあのレッスンというかダンスをされて仲が良さそうだなっていうのも感じるんですが、ジャパンズゴットタレントとかに向けてだったりとか夢団に向けてっていうところではどんな風にチームまとめていかれたんですか。
チームはそうですね、やっぱり手話とかを、まあ、聞こえない桜花とかメンバーもいるので、やっぱこう普段から手話を使ってコミュニケーションをとって、で分からないところは、まあ、その桜花にも分からないところあるって聞いて そこを解消していくだとか、あとは私も手話が分からないところはあるので、そこはもうすぐ桜花とかに聞いて、なんかそう、その聞くようになったきっかけも、そうなんか分からないことは分からないって言ってほしいって言われて、分かったふりをされる方がやっぱそこをこうモヤモヤするからっていうのでやっぱ聞けるようになってって、そこが結構オープンになってって、やっぱ言いたいことは言っていこうっていうそのチームの考え方っていうのがやっぱまとまってたこととかにつながるのかなって思います。
うん、もう本当ね絆が伝わったりもするんですね。でそして桜花さんはそれこそ UD ダンサーズジャパンでダンサーだけでなく違うことにもチャレンジしているってことで、どんなことチャレンジしてるんですか。
今手話カフェのスタッフもやってるんですけど、その中でアート、うん、アートをやってますね。まあ、みんな見てくれてます。
あ、本当に。え、どんなアートなんだろう。
どんなアート？うん。テーマ決めてないんだけど、自分がピーンと思った、うん、で絵を描いていますね。うん、幻想的な、うん、絵を描いています。
そうなんだ。で桜花さんのインスタグラムとかもねあるので、そこでもねアートの活動をしているのが伝わるのかなと思うんですが、カフェで働くっていうのはどうですか。
私今まで、まあ、普通の仕事、普通支援か、支援の仕事を何個かやったんですよね。でも自分にこう合わないのが多くて辞めるっていう、でそして心が落ち込む時もあって、まあ、仕事が嫌だなって、うん、思ったんですよね。で手話カフェも、うん、続けるのが心配だったんだけど、まあ、働いてみて、うん、すごいなんかスムーズに働けるし、手話もでき、手話もつながるしコミュニケーションもできるから、お客さんも、まあ、理解があるので、まあ、接客ができるのはとても楽しいし、まあ、仕事してよかったなって思ってますね。
北村さん素敵な活動じゃないですか。
いや嬉しいですよね。でもなんかそのこの手話カフェ作ったきっかけっていうのも桜花じゃなくて、その自分のダンスの生徒で聞こえないあの男の子がいたんですけど、その子が12箇所アルバイトを押し続けるみたいな感じの話をダンスのレッスンの休憩の時に、うんうんポロッと言ってくれたんですよね。 ん、それがきっかけで作ったんですけど、なんかそれよりもアクティブに桜花が働きたいって言ってくれたのが記憶残ってて、うん、結構嬉しかったなって反面と、そう、あ、桜花もそういう気持ちに なってくれたっていうのがすごく自分作ってよかったなって、うん、思いますよ ね。
みんなが輝ける場所なんだろうななんて思ったりしたので、またこれからの UD ダンサーズジャパンの活動だったり夢についてね、後半で伺っていきたいなと思います。はい、さあ、選んでくださった曲教えてください。
はい、この曲はですね、僕ら UD ダンサーズジャパンがジャパンズゴットタレントに出た時にめっちゃ練習した曲なんで、みんなに聴いてほしいと思います。ミーシャで愛の子たち。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷夢ダンスコンテスト2025で審査員特別賞を獲得したダンスチーム UD ダンサーズジャパンの皆さんをお迎えしています。
はい、お願いします。
お願いします。先ほどね、ミシャさんの愛の形お送りしましたが、ジャパンズゴットタレントに出演されたということでしたが、反響は日向さんいかがでしたか？
反響はでもすごい、コメント欄とかを放送の時に見させていただいたんですけど、こういうのがあるんだっていう、手話とダンスをこう合体させたものがあるんだっていうのとか、あとはまあ感動したとかすごい泣けたっていう、まあ、曲もすごいいい曲だったので、やっぱそういうので私たちのダンスでこう人の心を動かせられたっていうのがすごい、こうやっぱりそういう大きいコンテストに出たことによっていろんな人の目に留まれたのがすごい出てよかったなって思います。
そうだね、みんな丸だったもんね。
みんな丸でした。
見たことあります？ゴットタレント見たことあります、
うん、あります。
そう、あれなんか丸丸丸とかあるじゃないですか、はい、その時ガクトさんと山田孝之さんと、うん、あとは
浜田広瀬アリス、う
ん、広瀬アリスさんと、あと 浜田雅俊さんが、うんうんうん、全員が丸丸丸丸ってなった時はびっくりしましたね。
それこそスフィーダの時もまたオープニングアクトでパフォーマンスしていただいた時に、お子さんたちとも一体になって踊られている姿も感動しました。北村さんいかがでした？
いや、そうですね、結構緊張するんですよね、やっぱりね、うん、毎回、うん、うちらまだ、さっきの話でやっぱりまだうちらってジャンルとしてまだまだ有名ではないから、手話で踊るって言った時にえから入るんですよ。何それみたいなで入ってしまうから、いつもいつも手話で踊りたいんですけどお願いしますっていうのがめっちゃ緊張してるんですよね、うん、僕だけど結構ね、みんなはーって手話で拍手してくれたりとか反応があるし、なんか踊ってる時の皆さんのね、僕らだけが見えるんですよね、お客さんの顔、うん、その時やっぱ笑顔とか、うん、あできたねみたいな感じで、うん、みんなで最後に拍手する瞬間とかはすごくなんかやってよかったなって本当に思える瞬間ですね、
うん、今もね、こうね、手を振りながら拍手とかも教えていただいたりはしたんですが、ちなみに夢とかだとどんな手話になるんですか？
ラジオで手話レクチャーですか、
ね、
やばいですね、
ハードル高いですね
いつもやってるやり方なんですけど、うん、皆さん左手、右手でこうやってちょっと持ってください。ボールを持つ気持ち、
物を持ちます。ふわっと持ってますね。
これが自分の夢だと思ってください。
はい、
夢です。はい、これをこめかみに持ってきます。そうですです。これをで斜め上にファンファンファンって感じで上げていきます。はい、これが夢です。
はい、こう夢、これ動作的にはこめかみからスタート？
そうです。こめかみからスタートですね。こめかみからこうスタート。
おかちゃんやってくれてる夢。なんかイメージがどんどん膨らんでいくような感じですね。
なんか漫画とかでなんか夢とかフワンフワンフワンフワンってなるんですよ。それをなんか作ってるイメージで、うん、夢ですね。
でこう意味合いを聞くと本当分かりやすいところもありますもんね。
そうですね。やっぱり目で見て、その手話の言葉っていうのを目で見てでイメージから作られている言葉もあるので、そういうな、例えばありがとうとかあるじゃないですか、うん、あれもなんかお相撲さんの心って書いてある、おっさんです、それから来てるので、そう、ありがとうとか、
そういう意味合いもあるんですね、
は
い、
でアメリカだと、投げキスでサンキューって変わってくるので、
そうな、
文化でも変わったりとかしますね。
面白いね。で、桜花ちゃんのでも夢ってあったりするの？
私の夢はダンスを続けながら、自分のしたい絵アートを、描く活動をしながら、 みんなに見てもらえる、うん、私に世界に一つだけの絵を、まあ、広げていきたいなって思ってるのが夢です。
ありがとう。日向さんはどう、夢はありますか？
私の夢は有名なアーティストさんとその私たちの手話ダンスをコラボしたいっていうのがあって、うん、私が一番最初にこの UD のジンさんのスクールに入った時にやって、今でもずっとイベントで全員みんなもう上がってきてみたいな感じで踊ってるアイデアっていう星野源さんの曲があるんですけど、あれを星野源さんと一緒にコラボしたいっていう夢があってやりたいですね。
こうね、こう口に出していくこと夢叶うかもしれないですもんね、はい、ぜひ楽しみにして
頑張ります。
頑張りましょう、
ね、発信して発信してぜひぜひ
頑張りましょう。
そして北村さんの夢ってどうですか？
はい、僕の夢は手話ダンスをやっぱりヒップホップとか社交ダンスとかと同じぐらいの浸透を広げていって、手話ダンスをしたいをジャンルにしていきたいって思っていて、でそこから始まるその障害あるなし関係なく自分のしたいってことが自然にできてつながるっていう場所を、なんか手話ダンスをジャンルにして有名にしていくことでそこで一緒に広がっていくっていう風なちょっとイメージをずっと掴んで持っているので、手話ダンスっていうジャンルをきっかけにもっと広がっていくっていうことをうちらがスピーカーとしてできるようにしたいなとは思っていますね。
楽しみ広がりますし、それこそ9月にはイベントもあったりとかクラファンなども実施されたんですよね。
そうですね、クラウドファンディングもやりましたし、ありがとうございますっていう気持ちとともに9月の6日に、神奈川県の平塚市の方で UD ライブ2025というイベントをやります。そこでは手話ダンスの世界記録に挑戦っていうのもやるんですよ。
さらに、
そうなんです、うん、さらにやっていて、まあ、去年は694人で記録を作ったんですけど、さらに更新をしていこうっていうところのイベントをやります。まあ、チケットも今、UD ライブで調べると販売サイトに飛びますので、ぜひ今日ぜひ皆さん来てくれると嬉しいなって思ってますし、す、ね、来るだけじゃなくて見るだけじゃなくて手話ダンスの世界記録のダンスも一緒にできる参加型の没入型のいいイベントになると思います。ぜひ待ってます。
思い出に残りそうだし、思い出に残るといえば映画だったりドキュメントにもするんですもんね。
そうなんですよ、そうだそうだそうだ、ありがとうございますそうなんですよ、で映画、今回の UD ライブっていうのを30分ぐらいの、動画とか映画にを作って、でそれを音楽とかエンターテイメントから障害と健常っていうのをつないでいくロールモデルとして発信できるように動画を作りたいなって思っているんですよね。だそれを作るためのクラファンもやったし、今回その9月の6日に向けていろんな動画の準備も今しているので、ちょっと頑張って広げていきたいと思います。いつか小学校とか中学校とかをね、授業に使ってもらえるようなものにしたいなとは思ってますね。
楽しみ、
はい、
でその映画でも日向さん、そして大川さんが踊る姿というところもね映るかと思うので楽しみにしています2週にわたってお送りしたゲストは UD ダンサーズジャパン北村仁さん、日向さん、大川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。それでは読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩9分にありますトートワーク&スタジオの3階にお邪魔しているんですが、今日はソナエルをご紹介します。お話はソナエルの西村亜美さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこのソナエルとはどんなものなのか、コンセプトからご紹介お願いします。
はい、ソナエルはですね、ミドル世代の女性に向けた自分と暮らしを整えるためのコミュニティです。
こちらはいつオープンされたんですか？
6月にオープンしまして、毎月2回第1、第3土曜日10時から12時行っています。
はい、ではどのような講座が行われて、まあ、特徴などを教えていただけますか？
はい、衣食住和という暮らしに寄り添った4つのテーマをもとに心と暮らしを整えるヒントをお届けしています。例えば見た目の変化に寄り添ったセルフスタイリング講座、 心と体が喜ぶ整う発酵調味料講座、書くことで心がほどけるジャーナリング講座、自分をもてなす暮らしのマナー講座など、今の自分を大切にする視点が特徴です。単に学ぶだけでなく、同じような思いや悩みを持つ仲間と緩やかにつながれるのも魅力の一つだと思っています。
はい、で、亜美さんのご担当は？
私の講座はですね、ファッションの講座になりまして、皆さんやっぱり見た目の変化というのがですね、ミドル世代の悩みの大きな一つになっています。改めて、今週はですね、T シャツの選び方とかですね、ヘアメイクのアップデートなど、さまざまな見た目の変化に寄り添った講座を行っています。
またこういった講座をみんなでやろうというこの、きっかけ、そういうのはどこから生まれたんですか？
私自身がそもそも、この講座を、一人でやるより、その衣食住というさまざまな視点から興味関心を持っていただきたいなというところで、それぞれの、講師に、お友達ですねに頼んでご賛同いただいて、こちらの、4つの講座ということで、備えるということで活動を始めました。
でもこれ実際にぜひ参加したいわですとか、どういった講座があるのかしらなど、いろいろと検索したい場合はどうしたらいいでしょう？
はい、インスタグラムでですね、カタカナで備えるというふうに検索していただくと、ミドル世代のための、自分と暮らしを整えるコミュニティ講座ということで出てくると思いますので、ぜひご検索いただけたらと思います。
もうすぐ参加できますか？
そうですね、締め切りは講座開催の、2日前まで受付となっておりますので、ただ人数が少人数制になっておりますので、気になる講座がありましたらぜひお早めにお申し込みいただけたらと思います。
ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、現在のミドル世代はですね、就職氷河期世代と重なり、難しい時代を乗り越えつつもお仕事や子育てを頑張ってきた世代です。しかしミドル世代の特徴として、仕事では責任が増し、子育てが一段落したと思えば親の介護、更年期、複数の変化が重なりやすい時期です。だからこそ、ここで改めて自分や暮らしを整えること、自分を整える時間を持つこと、これから先の人生にとってすごく大事な備えになると私は思って、こちらの備えるという名前を付けさせていただきました。ぜひこの機会にミドル世代のための週末講座、一度ご体験いただけたら嬉しいです。
では最後に亜美さんの夢を教えてください。
はい、ミドル世代が自分を大切にすることが当たり前になる社会へ、自分の心や暮らしに目を向ける時間を持てたとき、その小さな変化はやがて家族を変え、周囲にも優しく波及すると思っています。自分を大事にできる人が増えたら明るい社会へ変わっていく。備えるはそんな一歩を後押しする、小さな一歩を広げていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。ということで、今週は駒沢大学駅から徒歩9分にありますトートワークスタジオ、こちらの3階で行われています備えるにお邪魔しました。お話は西村亜美さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵、衣食住和の講座があるんですね。大人になってもなんだか自分らしくいられるような発見とか装いを見つけられそうですね。西村さん、ありがとうございます。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクトのアートコンテスト、町からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストの第5弾が開催中です。東京都内在住、在勤、在学の29歳以下の方を対象に、テーマに沿ったアクリル画、水彩画、デジタルアートなどの平面作品を募集します。そして今回の募集のテーマはなんとありません。あなたが今描きたいもの、伝えたい思い、得意な表現、自由にご応募ください。受賞作品は世田谷区にある
フェイスネットワークの物件建築現場の仮囲いに展示されます。あなたの作品が通りすがる方の目に心にふと残るアートになるかもしれません。だからこそあなたが描く自由な作品を街に届けてください。そして5回目の開催を記念して特別審査員として数多くの有名企業とのコラボを実施し、国内外問わず活動をする D 泉田さんに参加していただきます。あなたの作品が選んでもらえるかもしれません。応募の締め切りは2025年8月31日まで。詳しくはまちからアート特設サイト、またはまちからアートインスタグラムをご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢。
エンディングテーマ、木下珠子さんのビヨンドが流れてきました。世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。